新平家物語連続講義第241回栗からの巻チフと豪祭吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は義仲から送られた頂上への返事をめぐって比叡山で戦議が行われた場面をお送りしました。義仲のもとに比叡山からの返帳が届きました。義仲はそれを太夫坊郭病に読み上げさせました。書生も義仲の左右で耳を澄まして聞きます。返帳が読み始められると義仲はすぐに笑い出し、比叡山も義仲の軍勢を恐れて義仲に味方して平家を討とうという内容であろうと言います。義仲に言われて郭病は続きを読みます。それでは本文を見ていきます。
それ衆徒が心中、ただ検察を垂れよ。しかればすなわち妙には十二神将京都追討の有志に加わり、県には三千の衆徒悪慮自罰の軍を助けん。衆徒の戦議格のごとし、つらつらこれをさせられよ。寿永二年七月二日大修羅。
よしよしとうなずいて、
なんと太夫坊、三門には和殿ほどな文章家もおらぬと見える。おことの方がはるかに上手。
恐れ入りまする。
が長治庵に見えた三門がにわかに味方するの返答をよこしたのを見ても、片田党の働きが目に見えるようだ。壇上之助が俺に訳したことは余敗なく実行されたわ。のうお嬢。
傍らの重郎幸家を見ていった。幸家は面目を施したと思った。書生の中で交渉時期に義仲から喜ばれたのは初めてである。で少し図を下げて答えた。
ご推挙の甲斐がございました。とは申せ、この子は殿のご異名によることです。
もちろんだと言わぬばかりに義仲はもう他を向いていた。何かうずき出している病的な眼差しである。いいこと悪いことにつけ感情の揺れに合うとこの顔色がすぐ現れる。酒をこう目、宴の騒ぎを思う目、寂しい目。何か彼の生命は彼一人の中で瞬いているには寂しさに耐えなくなるものらしい。
出陣は明日の創業。
独り言のように言って、
かねて申し合わせた通り軍勢は三手に分かれ、北陸東山丹波寺の三道から都へ入ろうよ。都に入れば美術家さんは思いのままだが、まずは前祝いだ。武夫の陣の別れを惜しもう。宴の用意をさせておけ
と蕎麦の巴に行って座を立った。彼の後から巴も立っていったが、義仲とは牢の足を右と左に分かれた。そしてよほど時立ってから義仲の帰居している奥の矢をそっと通って巣の外から声をかけた。
殿、おくつろぎでございまするか。
誰だ。
わらわでございますか。
巴か。
はい、少し今日言えたいことがございまして。
うちの壁城が揺れて見えた。誰か横の萩戸から縁の方へ素早く身を消していったものがある。巴は礼部を込めた流し目で見送っていた。山吹であったに違いないと思う。さて、巴は義仲にいます。主演があまりに続いていて体に毒でしょうと。義仲は酒でも飲までは戦いはできぬと言い、さらに近頃お前は面白くない女になったとまで言いました。それに対して巴は鎌倉に預けた義高に無事な顔を見せるまでは命を大事にしてほしいと言います。さらに身持ちも直してほしいと言って、日々の貧困にまで巴が言及してきたことに義高は腹を立てます。巴は葵の前や山吹と自分は違うのだと言います。義高は女の本音は詰まるところやきもちだと言って相手にしようとしません。巴は義仲に対して山吹への不信感を述べます。あの鋭い目、リスのような動き、義仲のためにならない養父であるとの旨を述べる巴に、義仲は篠原の良い草では山吹の反旧によって救われた、山吹は幽婦であると弁護しました。それでは再び本文を見ていきます。
ははは
そう景色を損じるな。今のは義仲の地と言い過ぎ、木曽が内において心映えから見目の良さといい、また言うといい、巴に勝るものやろう。のう巴、機嫌を直せ、機嫌を。
義仲の方からすり寄って行き、来たと巴の腰のそばへ片膝を立てた。そしてその体を抱いてやろうとすると、巴はつと肩を逃がして、
何のお真似ですか
と義仲の手首を捉えた。彼女の五本の指の強さ、腕首がちぎれそうである。義仲の力でさえもぎ離せないほどだった。
何の真似とは何の他人行儀、そなたは俺の愛する者、俺の持ち物、恥じらうことはない。
え、嫌です、汚らしい。
無罪とは何が。
殿のお体には女兵の匂いがいたします。女たむろのあの匂いが。
バカ、まだそのような。
人違いはおよし遊ばせ。
あ、痛い、これ手首を離さぬか。
ではおよしなされますか。
よさぬ。
よさねばこうぞい。
義仲の体は勢いよく振り離され、でんと蝶の下までまろんでいった。
おのれ男。
彼が起き直った時、あいにく巣の外で侍が告げていた。御主演の席ができておりまするという声である。義仲は慌てて行儀を正した。そして烏帽子の緒を結び直しながら、表を研いで自分を見ている巴の姿を眺め、急にゲラゲラ笑いこけた。
もうよそう、巴、一緒に行かぬか。朕の意のままにならぬもの、三門の舅と鴨川の水とやら、白川院は言われたそうだが、義仲にとっては三門以上に巴の前こそままならぬ。もうこれた、そなたには弓は引けん。
その夜の宴で義仲はひどく荒れた。なぜだか諸大将にもわからなかった。とにかく彼はしたたかに退水した。牌を引くこと百戦を数がごとしという害があった。美男な彼のまぶたが桜色に腫れぼったくなり、キラといるような瞳を上げて、木曽のわらべ歌を歌うときなど、山吹ならずとも南惚れた。さて、泥酔した義仲が山吹に助けられて新城に入ったのは夜も更けてからでした。翌朝には義仲軍は三軍に分かれて出発しました。主軍は義仲、一軍の大将は新宮十郎幸家、別の一軍は足利の方眼義清が率い、それぞれ都を目指していきました。ところで、新平家物語に登場する義仲を取り巻く女性たちについて、作者である吉川英治は以下のように記しています。義仲をめぐる女には、巴、葵、山吹があり、京都では関白元房の娘を入れて正妻ともしている。また若の御前というのもあって、何しろ彼は公職家としても縁分家で相当なものであったらしい。しかし恋愛するにも火花的な短命短気な風があって、若い生命を欲情の赴くままに焼きただらしたようである。巴と葵の塚は砺波山にあるが、木曽、伊那、その他の地方にもある由である。葵は砺波山で戦死したとか、安宅付近で戦没したなどの説もあるが、公費の程度で確証は何もない。義仲が阿波津で戦死した後は、皆運命まちまちである。虹のごとく出現し、虹のごとく消えた義仲と彼をめぐる花々は、おそらく以後の戦乱社会では想像外な運命をたどったものと思われる。本日の授業はここまでになります。